皆さんこんにちは、藤原直也です。2022年1月の NSP 事業局並びに日本再生戦略勉強会の、これは録画になります。すいません、今年の年末年始ちょっと忙しくてですね、今12月28日の夜なんですけども、ちょっと繰り上げて、録画させていただいております。ですから、これ実際皆さん聞かれるときにはですね、ちょっとずれてるかもしれませんけども、ちょっと年末年始忙しかったんで、忙しいんでですね、ちょっとその辺は、ご理解いただければというふうに思っております。1月はまたですね、リアルの勉強会もやりまして、またそこは質疑応答をね、やろうと思っておりますが、世の中いろんなことも起きましてですね、というか起きつつあります。まあ完全にこう時代は峠越えましたね。今までとは全然違う時代に突入した感じがするんですね。特に政治を見ておりますとね、自民党が主流と反主流にはっきりと分かれたんですね。これは非常に大きなことだったと思うんですね。そもそもその郵政民営化選挙をやりましたのが小泉内閣ですね。あの時は自民党がはっきり割れたんですね。郵政民営化と反民営化ではっきり割れまして、でそれでその選挙をやって、でまあ反主流派というか郵政民営化反対人たちは、まあ、結果的に自民党にいられなくなったですね。だからその排除の論理ですよね。排除の論理で、でそのまあ言ってみると新自由主義新保守主義に同調する人だけで政治を運営すると、そういう自民党に変わっていったですね。だから財界なんかも全然そういう流れでありましたね。もともとその自民党ってのは昭和30年結党以来ですね、たくさんの派閥がある政党なんですよ。主流と反主流と大きく2つ以上に割れておりましてね、まあなんて言いますか、一つの政党であることの方が不思議だって言われるぐらいの状況が本来の昭和時代の実は自民党なんですね。まあ右から左までいろんな人いましてね、今の右と左だってみんななんか極右みたいなもんだからね、そのあんまり意味はないんですけども、昔はだからいろんな人がいましてね、だから自民党は主流と反主流はもちろんのこといろんな派があって、まあユニークな人もたくさんいたんですね。でなんかそこまではいかないんですけども、ここまではっきりと主流反主流が見えるというのは、やっぱそれは排除の政治が終わったということ以外の何者でもないと思うんですね。で岸田氏がまあ脱安倍脱清和会政治やってるわけですよ。でこっちが主流派なんですね。本当のこと言うと安倍は反主流だよね。まあ実際そうでしょうね。菅も反主流で、で維新の会も反主流ですよね。新自由主義は反主流なんですよ。だからその今の自民党は新自由主義に戻そうという連中が反主流に結束して、新自由主義から離れようという主流派を少し押そうとしているという、そんな状況じゃないですかね。でもこの清和会政治ってみんなうんざりしてるわけですよね。自民党もそうです。だって清和会政治の一番最後は菅内閣でしょ。支持率が大きく下がったわけですよね。安倍が投げ出し、そして菅が投げ出しが、これが清和会政治ですよ。だから要するに最後は全然ダメなんですよ。つじつまが合わなくなるんですね。で安倍が投げ出し、菅が投げ出して清和会政治終わったわけでありますから、元に戻るなんてことはありえないんですよ。行き詰まって投げ出したその結果が今の岸田内閣ですからね。そうするとこれはですね、まあ政策的にもまあ見ると分かりますけども、新自由主義はすっかり後退しましたね。国際金融都市構想はあれをやんないみたいじゃないさね。国際金融都市の話はどうもなくなったみたいでしょ。あれこの子すごいわね、いいことだね。原発についてもなんかあれやらないんじゃないですか。それからこの間岸田氏の首相同棲見せたらね、国場幸之助呼んでんですよ。国場幸之助ってのはですね、沖縄一区沖縄選出の 自民党の議員ですわ。あの国場組ってありますね。沖縄最大のゼネコンで、あれ会長が菅と近くて辺野古基地推進ですよね。で、あの息子の幸之助の方はどちらかというとそれ反対じゃないですか。まあ親子ですから、まああんまりはっきり言ってるかどうかよく知りませんけども、それ明らかに息子の方はですね、その脱利権の方にいますよね。それ岸田が呼んでますよね。まあ年末の挨拶だと思うんですけども、なんか呼んでますよね。面白いなと思って見てたんですよ。菅の時代にはちょっとありえないんじゃないですか。なんかああいうの見てるとですね、いや8月15日は終わったなと見てと思うんですよ。清和会の時代は戦争ですよ。本当に。だから本当に、イラクに日本のね、自衛隊派遣したわけでしょ。イラク派遣から始まってね。それでそのアフガンにも出すかと言われて、これは福田内閣で断りましたね。これでもその後なんか安保法だとなんか言ってやってたんだけども、結局あれだってさ、その解釈会見でしょ。集団的自衛権の話だって結局安倍内閣が憲法の解釈を変えたと、閣議決定で変えただけなんだから、それひっくり返しちゃえば、憲法解釈を岸田内閣で元に戻しちゃったら、それは今の安保法なんか憲法違反ですわ。一瞬で終わりじゃないですかね。え、やっぱりね、清和会政治が終わったってのはすごく大きいことだなって今見てて思うんですよ。8月15日終わってても9月に入ってますよ。マッカーサーはいないわな。一番上に立ってアーセー構成っていう人はいないんですよ。で、岸田氏のそのまあ政治信条はまあ私もよく知りませんね。まあ目立たない人だよね。広島でも広島の人だから、まあ戦争は嫌だってことあるんじゃないですか。やっぱ広島は広島ですよね。その原爆の被害を受けた町でありますから、それは戦争反対であり、それは軍国主義反対はもうそれははっきりしてると思うんですよね。で、しかし分かんないのは経済なんですよね。まあ戦争の話は絶対分かるんですけども、分かんないのは経済で、どこまで岸田さんは経済のこと分かってるか、それが実はよく分からなくてですね、とりあえず金はばらまいてますよね。だから予算は過去最大規模でしょう。まあこれコロナってこともあるわけですけども、とにかく財政は全開で出しまくると。18歳未満にも18歳以下にも現金配ると。 100% 現金連帯支給もやるとね。だから国民とは揉めないようにすると、とにかくお金巻きますと。まあそれはそれやってる間あんまりみんな本格に起こらないね。だから排除の論理ではないですね。その貧乏人は麦を食えみたいな話とはだいぶ違いますわね。あれもなんか誤解されて言われたとよく言われてますけどもね。まあちょっと貧乏には麦を食えというとはちょっと違うその政治家になりましたな、岸田氏は。でもこの後金融がひっくり返ってた時、極端な円高が来た時どうするんでしょうね。今不景気と物価高だから、物価高ですから、これいくら金まいたってそれは追っつかないですよ。それ追い詰められてる人のが多いですから、今追っつかないと思うんですよ。そういうところができるのかなと思ってね。かといって清和会に戻るってわけでもないし、なんかこれは戦後もそうですけども、次々と危機が訪れるでしょう。戦後の日本はもう次々と危機が訪れて、で昭和25年ですよ。当時実質的には1ドル360円、1ドル600円ぐらいまでいってた円安レートがね、1ドル360円の固定為替になるわけよ。だから当時としてみれば倍の円高にいったんだよね、あれね。しかもそこで国債発行ゼロにしたわけですよ。だから結局戦後の混乱も最後は昭和25年の極端なデフレに行ったんですよ。昭和25年はだから超均衡財政といってね、赤字国債発行ゼロで予算組むと同時に、 単年度で黒字にして、なおかつ1ドル360円の固定為替だと倍近い円高に持ってった年で、ものすごいデフレになった年なんですよ。で、それでもう日本経済潰れるかっていうところに朝鮮特需が始まったという、まあそういう展開でありますから、そこに取るまでは食料がないとか石炭がない、鉄がないとかの大騒ぎあった時代で、あれ岸田さん乗り切れるのかな。あの戦後の混乱期だってですね、それはマッカーサーと昭和天皇がいたからさ、動いたらもんでね、いやいや、だからこうこれからなんか世界中大激動じゃないですか。いやだからどうすんのかなと思ってね。まあアメリカも分裂っちゃ分裂でしょう、ヨーロッパなんかもっと分裂でしょう、中国もなんかいなくなっちゃったと思うんだな、あれ偽物でしょう、あれね、あの習近平偽物だしさ。まあだからそうなると世界中同じような感じなんだね。だから何に対戦後と違うのは、戦後の秩序を導いたようなやっぱりパワーリーダーがいないってことですよね。今ね世界中見てもいないと思うんだよ。トランプだって結局アメリカに戻るっていう政策だから、アメリカを一回割って、まあ、割れて、で新しいアメリカにして、それから統合するっていうことだと思うんですね。今あのままじゃ多分無理だと思いますから、巨額の債務がありますからね。まあそういう手続きなんだと思うんですけども、やっぱりこう世界をリードするパワーリーダーっていう感じではないと思うんだな。本人が言ってるようにやっぱりアメリカファーストだと思うんですよね。ジャパンファーストとして岸田氏が出てくるかっていうと、さ、清和会に対抗するのはできるかもしれないけど、特に経済だな、私はなかなか難しいような気がするんですけどね。どうでしょうかね。で、まあ自民党が主流と反主流割れましたんで、これは夏の参議院選に向けて保守分裂は激しくなると思いますね。地方ですよ結局。だから主流派の岸田氏がね、岸田側が候補立てれば、反主流の清和会がもう一人立ててくると、どっちが公認になるんだというようなところから始まって、まああとは世代交代がありますよね。引き続きやっぱり政治は世代交代ですから、もう60代だと遅いぐらいになるんですよ。40代ぐらいが中心で、30、40、50、せいぜい50ぐらいでないと、なかなかこれ有権者が納得しないんじゃないです。もう今よほどね、なんか名の通った人ならともかく、政治家ってなりますとね、若くないとなんか難しいんでしょう今ね。私はなんかこの様子見てると、保守分裂は激しくなるんじゃないかなと思うんですよね。もう二階氏も外れちゃったでしょう。だからあとはなんかみんな小粒ですよね、党内運営ってことで言うと、茂木なんかですね、なんか一つまた厄介なこと言い出すぐらいの人ですからね、だからなんかどう見てもあれはなんか保守分裂で、かといって野党がなんかしっかりしてるわけでは全くないんだよね。立憲民主党もわけわかんないですよね、何やってるのかと思うんですけど、もっとなんかさ、本当に政権取りたいならやり方があると思うんだよね、あれね。でもまあ組合中心だから、組合って昔からほら路線闘争ばっかやってんじゃないですか。左翼組合はもうとにかく路線闘争が大好きだね。明けても暮れても路線闘争でしょ、寝ても覚めても路線闘争、あれやってますよね。だからまあ、ああそういう意味で言ったら、なんか立憲民主党も元の際に収まったっていうか、まあ社会統計の労働組合中心じゃないですかね。立民も社会統計の労働組合中心なんだから、彼らの専業っていうのは、本業っていうのは路線闘争ですよね。だからそれやってんですよ。別に政権取るわけでもないしさ、路線闘争やってんですよね。なんか元の際にみんな戻っちゃったのかなと。自民党は主流と反主流に割れて分裂選挙、立憲民主党は路線闘争、全然両方ともダメなんじゃないの、なんか見てるとあまりそれ以上の答えが出てきそうにないと思うんですけどもね。両方とも経済は弱いと思うな。金融経済は全然ダメじゃない。戦争をしないっていうことにおいてはいいだろうし、まあ原発ももう運転できないだろうな、そういうところはあまり変わらないと思うんだけど、経済金融はもう全然ダメなんじゃないですかね。 どうするんでしょうかね。しかし同時にこのネットの世論というのはすごく大きくなったと思いますね。ヒトラーのね、まあ宣伝なんかとよく対比されるんですけども、ヒトラーの時代っていうのはやっぱりやり方がありましてね、ゲッペルスっていう有名な宣伝大臣いたでしょう。政治を動かすねやり方はですね、学のない人を狙うんですよ。あの詐欺ってですね、物の分かった人に詐欺なかなか通用しないのと同じようにですね、政治もそうなんですよ。インテリにはなかなかね、インテリはなかなか騙されないんですよ、政治ってやつは。すごい人が政治やりゃね、インテリだってすごいと思うけども、とんでもないやつが政治やってもさ、インテリはさ、その人に言うことなんか聞きゃせんのよ。だからとんでもないやつがさ、政治権力を奪おったってインテリが邪魔して動かないのよ。だからね、そのヒトラーなんかもそうですけどもね、学のない人を狙うんですよ。インテリでない人、政治だとかその経済だとか全然わかんない人を狙うんですよ。ここをですね、洗脳して自分たちの味方にしちゃうわけ。 A 層とか B 層ということですから、 B 層なんてここを狙うんですよ。ここを味方につけちゃうとね、数が多いでしょ。じゃあインテリどうするのって、インテリはですね、その無視するかですね、歯向かってきたら潰しちゃうわけね。インテリって結構虚弱な人が多いんですよ。なんか見え張っててさ、見え張りのその虚弱意地が多いんだね。言ってみるとダメなのよ、これ。政治的にはさ、すごく弱いんですよ。こう踏ん張る人あんまいないわけよ、これ、インテリってね。まあそれでも戦前はもっと踏ん張った人たくさんいましたけどね。それでも今度力ずくでさ、下手さ殺しちゃってさ、インテリは、インテリの力を止めちゃうわけよ。そうやって学のない人たちを洗脳してデタラメを推し進めるっていうのがね、ヒトラーゲッペルス流の世論の操作の仕方なのよ。同じこと日本でもやったわけだ、小泉内閣以降ね。しょうもないくだらないこと言ってさ、郵政民営化すれば日本が良くなるとかさそういうこと言ってさ、よくわかんない人味方につけたわけよ。だから小泉ファンとかたくさんいたでしょ、安倍ファンもたくさんいたでしょね。でインテリたち騙されちゃったでしょ。ほらインテリたちはね、まともなこと言う人たちはね、そのメディアから排除されてさ、でこれでうまくいかたかえると思ったんだろうけど、大間違いよ、ネットですよ。とにかくもうネットの時代になったわけだ。インテリたちはみんなネットに出てきましたよ。字書いたりね、音楽やったりさ、発言したりね。インテリだからそれよくやるでしょう。日本もアメリカもどこもそうよ。インテリたちはネットの世界の世論の力を作ってったんですよ。で、ここを止めようと思ったわけだな。だから、Facebook がなんかさ、ほら、ね、その、ファクトチェックなんかで、これは最近の話だけどね、コロナ以降だけど、まあ、やり方同じよ。コロナ以降もね、以前もやり方同じでさ、メディアも世論もさ、なんか変なさ、なんてネトウヨっていうの、ああいうのを使ってなんかいじくろうとしたんだけども、いやー、やっぱりネットの力はですね、そんなやわなもんじゃないね。ネトウヨだなんだいってのはやっぱり品がないからさ、全然ダメなわけよね。そんな全然及ぼす力がないわけだ。メディアなんか要するに品のない世界だから、もうそれはそれたちで全部飲まれちゃうんだけど、ネットの世界ってさ、やっぱみんなそれぞれじゃないですか。インテリだとか芸術家が作る世界って割と格調高いでしょ。それ変なものがね、やってきたってさ、変なネトウヨみたいなのやってきたってさ、相手にされないわけですよ。そうするとやっぱ世の中のインテリに近い方の人たち、磁石で言って N 極につか S 極につかってた時に、その真ん中にあたりの人たちがだんだんさ、インテリ側の方に流れていくわけよ。でだんだんさ、そのしょうもないメディアの方から離れていくわけよ。だから新聞だテレビだ変な雑誌とかね、変なその世論操作から人々離れていくわけよ。まともなインテリだとかさ、物の分かった人たちの方にさ、世論が動いていっちゃったわけよ。俺はもう終わりですよ。そのインテリを排除して物の分かんない人に味方につけて初めて成り立つのがさ、新自由主義や新保守主義なんだからさ、インテリがさ元気つけちゃってさ、そっち世論が動いちゃったらさ、そら破綻するわさ。だからそれで結局安倍内閣も菅内閣も小泉内閣もその場合終わりでしょう。でバイデンたちも終わりじゃないですか、それでね、はっきりしてんじゃないですか。だからそうなると結局、まあ今言った利権屋だな、 結局利権屋ですから、新自由主義者なんてのは、新保守主義者もただの利権屋ですから。あるいはその新潟県の長岡でね、なんか裏金要求して、なんか開き直って最後離党した、なんか自民党の長老県議会議員がいますよね。ああいう奴らのわがままは、やっぱネットを使った世論の力の前には全く通用しないってことははっきりしたわけね。これは大きなことですよ。やっぱりさ、政治ってさ、メディアが変わると新しい政治なんだよね。それこそ昔林転機が出てきてね、フランス革命の頃ですか、やっぱり時代が変わったと。それからラジオが出てきたと。あ、拡声器が出てきた、ラジオが出てきた、テレビが出てきたね、それぞれ政治変わってくんだけど、ネットが出てきて政治変わりましたよ。やっぱネットの世界はインテリとか芸術家が強いんだね。ネットの影響力はやっぱインテリとか芸術家があるんですよ。だから割と格調高くやるとうまくいくのがネットの世界ではね、あれね。品のないのはやっぱダメだね、あれね。ネットってのは面白いね。テレビは品よくしたら誰も見ないからね。NHK の教育テレビみたいなもんでさ。NHK の教育テレビみたいなもんで誰も見やせんでしょう。でもやっぱネットの方は逆だね。そりゃ芸能界の人たちだってある程度品よくやらないとさ、みんな振り向いてくれないよね。そうするとやっぱりこれはネットの世界になると正論がちゃんと通用するんだね。長老だとか意見屋のわがまま通用しないと。これがアメリカでもなんかすごいよね。まだか次の来年の中間選挙に向けて次々と引退じゃない、ベテランがね。いや、時代は急速に新しいメディアとともに動いてますね。これを使ってゲッペレスヒットラインみたいなことやろうとしてもやっぱできないってことだね。しかしもう一つ言えることはですね、これはぜひ皆さんに私の実感として伝えたいことはですね、現代の選挙制度で選ばれる政治家の限界をよく理解する必要がありますよ。限界を超えることを期待しても私は良くないと思う、はっきり言って。なんかね、政治家ってスーパーマンじゃないかと思ってる人多いんだよね。全ての矛盾を解決してくれる人と思ってる人多いと思いますよね。それは卑弥呼の時代ならともかくですね、藤原道長の時代とかね、織田信長とかですね、豊臣秀吉の時代ならともかくですね、そうじゃないんですって。そもそももともとですね、明治以降の政治家だってそんな一人でものすごい人がいるわけでもないし、すごいチームが、ね、あるったって、それは非常に限られた時間ですよね。でもこの特に小選挙区制以降の小選挙区制度で初めて出てきた政治家人たちの世界っていうのは全然違いますからね。とにかくですね、小選挙区制度というのは足の引っ張り合い選挙ですから、プラス1票に対してマイナス3票とよく言われるんですね。1人悪口言ったらね、マイナス3票に相当すると言われるから、とにかくですね、減点法の選挙なんですよ。だからもうとにかくもう減点なしにすることしかないでしょ。だから当選した、例えば、まあ、4年間任期あるとしたら4年間いかに減点なく過ごすかでしょ。流行を追いかける経営しかない、流行を追いかける政治しかないんですよ。流行を追いかける経営と同じで流行を追いかける政治しかないんですよ。結局それってね、党本部の言うなりになるから、要するに議員は頭いらないと、言った通り動いてればいいと、言った通り動いてれば当選させてやるから、金渡してやるから生活できるだろうと、ちょっと小遣いぐらい自分で稼げということになってんですよ。その小遣い稼ぎすぎてね、捕まっちゃった自民党の有名議員もいましたが、公明党のね、前議員もいましたがね、検察が前代未聞のことだと言ってるんだからすごいよな。いや、公明党も大変なんじゃないの？公明党ってのは実際学会の人たちが選んでるわけですからね。公明党が実は学会があって、学会の人たちが候補者選んでるのは公明党でしょ。それがですね、検察官、検察庁がですね、前代未聞だろっていうのはね、議員が、その、議員会館で、貸金業を営んでると。これがさ、創価学会の会員が選んだ議員だからね、ベテラン議員だからね、要職ついてたわけだから、もうあれ終わりだよ。学会も公明党も終わりよ。池田先生どうすんですかって話になってきますわな、これね。 もうそれはもう公明党の幹部みんな頭丸めるしかないですよ。ねえ、もうみんなもう辞任してるとね、出家でもしたらどうですかね、あれ。まあでもとにかくね、その、今の政治家は流行を追いかける政治しかできないようになってんですよ、あれ。だからあらゆる問題を政治家が解決してくれるなと思ったら、そもそも期待違いですよ、それ。政治家に何かやってもらおうと思うということは、間違いですよ。それから役所も同じよ。要するにもう平成になってきた役所はさ、単なる事務部隊ですからね、それ。役人として国を思うなんてこと言ったら生意気であると。役所の権利をね、役所の権益を守るだけだって言われるわけですから、そんなことしませんわ。だから上の言った通り、上の言った通りしない人は追い出されるわけでしょ。でもまあなんか最近岸田になってからちょっと役所は協力してんじゃない。だから人事まともになってきたんじゃない。まともになるったってさ、役人の常識のまともだからさ、国民の常識とは結構違うところがありますからね。財務省で言ったら、その、消費増税をね、する人たちがまともですからね。結構国民の常識と違いますからね。そこは、役人のこともそういうふうにちゃんと理解しておかないとね、常識が違う人たちだというふうにちゃんと思っていないと思わぬ誤解をしますからね。政治家もそうなんですよ。だからね、こう、政治に頼ろうと思うのは間違いだと思いますよ、私は。その、とにかく明治のですね、近代国家がどんどん崩壊してるわけでしょ。世界中近代国家、国民国家の解体の時期じゃないですか。どこ見たってそうでしょ、今を。ねえ、その近代、近現代の、まあ、確率的な権力構造ってみんな崩壊してきてるじゃないですか。そうしたらやっぱりね、政治家には限界があると。まあだから世論が動くと政治家出てきますよ。その流行を追いかける政治だから。だからまず世論を動かすことだね。世論を動かすと政治家後ろからちゃんとついてきますよ。私はもうその問題10年前から頑張ってやっておりましたとかね、話は上手ですから。悪いことないですよ。前はいないけど後ろにはいますから。はい。当選するためになんかチャンス狙ってますから、政治家も。だからやっぱり政治家上手に使ったらいいですね。下手に任せると何もしませんから。はい。何もしませんから。上手に使ったらいいと思いますよ。まあ、だから数は今みたいに700人もいらないわね。3分の1ぐらいでいいんじゃないですか。これで国債発行できなくなったら、3分の1だな。金がないんだからしょうがないで、3分の1にしちゃったらいいですよ。まずそこから変えていいね。それぐらいで十分ですよ。他にあんまやることないと思うな。で、経済ですけども、不景気と物価高の時代が来ましたね。まあ、とにかくこれがですね、一番大変なんですよ。まあ、スタグフレーションって言葉がありますようにね、不景気と物価高ってのは一番やっぱり生活者にとっても、もちろん企業にとっても辛い時代ですね。不景気で物価が安定してればね、まだなんとかなんですよ。要するに、現金の価値が下がりませんから、物価が安定してればね。そうすると、まあ、少ない所得でもそれなりに生活を回すことはね、工夫によってできるんですよ。ところが物価が上がってますとね、いくら工夫したって足んないのよ。例えば食料品だって定価変わんなくてどんどんパッケージちっちゃくなっていくでしょ。ガソリンは上がれば電気上がるわったらね、工夫してたってね、生活回らないんですよ。で、不景気だから所得が伸びないと。だから物価の上昇率と同じかそれ以上に所得が上がってればね、まあこれはトントンの生活でも一応できるわけですよ。ね、物価の上昇率以上に所得が上がってればさ、まあトントンでもとりあえず生活できるわけだ。ところが不景気と物価高は、所得は下がるわ、買い物でするものの値上がるわ、だからこれ生活いっぺんに成り立たない。創意工夫によるね、家計のやりくりなんてものが破綻しちゃう時代でありますよ。企業で言いましたら、これはね、売れないのにね、仕入れが上がるって話よ。売り値が上がらない、売り上げ上がらないのに仕入れが上がっちゃったって話ですよ。これ経営にとって一番辛いでしょ。それがだから不景気と物価高ですよね、これ。で、なんでこんな風になっちゃったのかっていうと、いつまでも金融緩和を続けるからですよ。株が上がって、社債が 株が値上がりして、社債が値上がりして、それで不動産が値上がりして、海外も値上がりして、みんな値上がりしちゃって、次は物が値上がりしたんです。一般物価に行っちゃったんですよ。金を借りて、その金で買いだめ売り惜しみをすると、誰でも儲かるようになったわけで、ね、その業界の人でなくたって買いだめ売り惜しみで儲かる時代が来ちゃったわけよ。だからみんなやってるわけですよ、あれ。だから何でもかんでも上がり出しちゃったわけよ。最近はなんかたまげて、あれ、状況を見てね、たまげてあれ投げるやつがいるんだろ。だから鉄鋼だってだいぶ暴落しましたよね。材木だって一時大暴落したでしょ。要するにこういうのは金融緩和を続けすぎたからですよ。だからこれは引き締めに転ずるしかない。だから今の物価の上昇っていうのはアメリカなんかでも40年ぶりぐらいでしょう。そうするとこれ1980年頃からの話だから、そうするとあれ第二次石油危機の時ですね。とんでもない物価上昇のあった時以来ですから、これはリーマンショックよりもはるか昔のからの話だ。そうすると1982年ぐらいから企業の実態と関係なく株価が上がり出しますから、まあ、過去40年間のまあ、マネー時代が終わるっていうことにこれはつながっていきますよね。日本だと今この物価上昇の一番の要因が円安なんですね。日本はだから国内は例えばね、リンゴが不作でリンゴはちょっと高いってありますけども、まあ一番影響大きいのが輸入の油ですよね。油の輸入がすごく多くて、これが値上がりしちゃってるわけですよ。それからこの金物がそうでしょう。あとね、他の食料品、穀物ね、これも値上がりしちゃいましたから、まあそういう輸入品の値上がりがすごく大きいわけね。そうするとこれはですね、輸入インフレってやつで、為替が結構影響してるんですよ。円安が物価上昇の要因なんですよ。円安がね。なんで円安やってんのって言うと、それ金融緩和やりすぎたからですよ。もっと日本金利上げればいいんですよ。そうしたら円高行きますから。円高行くとアメリカ向けの投資が損するなんて思ってんからですね、円安をほっといたわけで、そうしたらさ、俺アメリカはもう一足先に利上げ、金融緩和の縮小を始めて利上げに向かうわけでしょ。イギリスは利上げ始めたでしょ。ドイツはあれものすごいなんか物価上昇になってるから、あれもう追っつけ、来年は利上げしていくでしょう。ヨーロッパ中央銀行だって。そしたらそれ日銀はさ、引き締めに転ずるしかないじゃない。じゃないかどんどんどんどん円安いっちゃって、どんどん物価上がっちゃいますよ。何が物価の番人だと。で今あれ、消費者物価だってさ、あれ携帯電話を除いたらちょうど 2% ぐらいの上昇じゃないですか。携帯電話を除いたらちょうど 2% ぐらいの上昇で、これ日銀の物価目標そのものじゃないですか、これね。えだからもう金融引き締めは終わりにしなきゃいけませんよ。だからアメリカと同じよ、日本も金融引き締め終わりにする時期がちょうど来たんですよ。携帯除いてちょうど 2% 物価買ってますよ。携帯の物価上昇は特別要因ですよ。政治が難癖つけて通信料下げさせたわけでしょ、あれ。特殊要因じゃないですか。それはもうだから物価十分に上がってますから、金融緩和終了なんだね。株が下がろうがですね、円高いこうがですね、それやることは大事なんですよ。それが通貨の番人ってもんなのよ。それをですね、いや円安いったら損、円高いったら損するだとかね、銀行がかわいそうだとか、あんなバカなこと言うからダメなわけで、しっかり締めなきゃですね、締めるとき締めなきゃね、中央銀行で役を果たさないわけですよ。まあだからやるだろうな。やると思いますよ。このままだとどんどん物価上がっていっちゃいますから。でやっぱり、私はやっぱり70年代ちょっと振り返った方がいいと思うんですね。70年代っていうのはですね、71年にニクソンショックで極端な円高が来ましてね、輸出が止まるんです、当時ね。だから2回のオイルショックがあったんですよ。73年と79年、1時、2時ですね。で、この間というのは、典型的な不景気と物価高で、その物価高は、円高でありながら物価上昇したんですよ。凄まじかったな。円高でありながら物価上昇したんですね、これ。猛烈な中物価上昇なんですよ。特に石油の値段だよね。で、国内は、要するにみんなそれ火がついちゃったわけね。物価上昇に。で、パニックの、 パニックも起きましたよね。トイレットペーパー騒動とかね。でももう少し考えてみるとですね、実はこの極端な物価上昇の本当の原因はですね、油ではなかったんですね。金融緩和のやりすぎだったんですよ。その金融緩和なぜやりすぎたかというとですね、ニクソンショックでとんでもない円高が来たわけよ。360円の為替が200円台まで一気に、途中一回止まりますから、308円で一回止まったように見えたんだけど、猛烈な勢いで200円台も円高が突っ込んでったわけ。で、これは叶わねえってことで、ニクソンショックの直後から、ものすごい量のドル買い、円売り介入やったんですよ。で、しかも当時はですね、円売りで出した円をそのままほっといたんですよ。不景気ってこともあったからね、輸出企業が止まっちゃって、戦後初めてのとんでもない不景気になりましたから、日銀がドルを買い支えるわけでしょ。だからドル買い円売りなんですよ。ドル買い円売りで、その売った円をそのまま出したままにしといたんですよ。なもんで、一気に金が増えすぎちゃって、それがですね、物価上昇の本当の力だったんですよ。石油の値段が上がったのはあくまでもきっかけだったんですね、あれね。なんで物価がどこまでも上がって、当時いわゆる狂乱物価という状態になっちゃったのは、金融緩和のやりすぎなんですよ。だから今同じなんで、金融緩和のやりすぎが物価上昇の最大の原因なんですって、あれ。だから金融緩和やめなきゃダメなんだよ、ね。それから同時にですね、この時期にですね、企業をかばうと、やっぱり全然成長しないのよ。言ってみればね、当時1960年代が高度成長でしたから、奇跡の復興の時代でありますから、まあそれなりに成長はしたんですが、公害問題その他ですね、たくさんの問題が生まれてたんですよね。歪みが大きかったんですよ。いわゆる過疎な問題が本格するのもこの時期だしね。で、やっぱりその、公害問題中心に日本企業も、体質改善が必要な時期に来ていたんですよ。で、日本はやっぱり当時金もなかったし、体質改善やったんだな。品質を上げるってことやったんですね。改善活動ですよね、当時言えばね。まあ、これで日本経済はものすごく競争力つけまして、今でも日本が少なくとも経常収支には黒字であるのは、この特に70年代の10年間に大きく品質を向上させて企業の製品の力を持ち上げたからだと思うんですよね。70年代の10年間が決定的にその後の日本経済の成功の要因になってたと思うんですよ。反対にこの10年間何もしないで7国起こってたのがアメリカですよね。60年代まではまあアメリカの時代でしょう。でも70年代ベトナム戦争の敗戦ということもあって、まあ社会も混乱いたしましてね、企業は前向きな投資をしてないですよね。石油の値段が高いっていうことで、あれ補助金が結構出ましたよね。それから当時はですね、金融機関が守られていたんですよ。貸出金利と預金金利に上限金利が決められていて、政府が金利をコントロールして、金融機関の経営、金融機関の ALM、 アセットライアビリティマネジメント、資産負債管理を守っていたんですよ。これにあぐらをかいて銀行はですね、まあ、なんていうかな、とりあえず経営が成り立っていたわけですね。いやー、そういう時代でありましたから、その後、金融機関がですね、あ、それ、中央銀行がね、FRB が、金融政策変えるんですね。金利の決定は市場に任せると。中央銀行は、あれですね、通貨供給量だけコントロールするということを言い出したら、一気に潰れちゃったんですよ。金融機関ってのはですね、一つはね、不良債権が抱えすぎると潰れますがね、もっと大きなですね、その問題はですね、なんかな、ALM の失敗なんですね。資産と負債の管理なんですよね。資産と負債の管理が失敗したときに、実は破綻するんですよね。はい。だから、金利がまちまちに動き出すっていうのが、金融機関を潰すものすごく大きなテコになるんですよ。はい。で、従ってですね、なんていうのかな、 当時日本はですね、まだ金の制限やってんですね。だから日本は金利の制限とか金融は厳しく規制しながらやってたからまだ持ったんだけど、アメリカは規制緩和やったでしょ、金利を自由化したでしょ、いっぺんで吹っ飛んじゃったですよね。80年代はだからもうアメリカ金融危機の時代じゃないですか。ずいぶん潰れましたよ。特に地域の金融機関が潰れましたよ。大手だってだいぶ潰れかけましたよ。日本が救援した時代だよね。だからあれを見てますからね、これ世界中これ金利が今暴れ始めてるでしょ、これからもっと暴れるでしょ金利がね。だって中央銀行が利上げどんどんやってって、金融引き締めやってって、やらそら金利は大変だよ。で今年はとにかく世界中というか特にアメリカドルは金利の上昇で、久しぶりに債券投資が赤字になった年じゃないですか。いやーこれはね、金融機関の経営ひっくり返すのよ。で今金融機関と同じようなことやってるのがファンドじゃないですか。不動産ファンドのも全部同じよあれね。資金調達して運用やってんだから、資金調達が短い金利で運用が長い金利でしょ、同じことやってるんですよあれ。いやーだからこれは銀行ひっくり返るから、これはもう全国銀行一斉国有化でもしないと当然成り立たないなと私思いますよ。世界もそうよ。だから国有化、銀行を国有化できない国は、それはなんか金融危機で終わっていく かもしれないよね。そういう通貨はね、まあ一旦もうとにかく今みたいにね、無茶なレバレッジをかけてる金融は終わりにしないとダメだよね。金融はもう整理しかないと思うんですよ。あとはもう一つ言えることは、この時石油ショックでありましてね、中東諸国に金が行きましたでしょ。この金の管理をやったってとこは当時すごいとこだな。だからまあ中東に金が渡ったんだけど、その金で投資してもらってね、投資の段取りもアメリカがつけてさ、日本なんかも乗っかって、で韓国は労働力出して、だからそういうなんかこの油で向こうに渡った金が、まあ石油の需要国の方に完了してきましたよね。上手に金回したんですよ。今どうなのかな、なんかそういう世界的な資金循環があるようなないようなね、みんななんか結局レバレッジがかかりすぎてんだね。レバレッジがかかりすぎてるから全部資金繰りに金が回っちゃうんだよね。何やったって投資したってみんな資金繰りに金回っちゃうから、今みたいに相場が崩れてくると資金繰りに追われちゃって積極的な投資ができないじゃないですかね。え、油が値上がりしたからだって、それ別に過去の借金があって、その借金とか今までの経営が苦しい分ちょっと楽になる程度で、全然儲かってる様子ないよね。サウジだってさ、ほら採算レートは80ドルと言われてるんでしょ、今もう70ドルじゃないですか。あれじゃ潰れるの時間の問題ですよね。だから油上がったからだってなんか景気良さそうな国は一つもないですよね。ガスもそうだよね。ガスはなんかもっと産地ばらけてますからね。まあだからこの不景気と物価高の時代って本当の正念場なんですね。特に金利が暴れ出した時も暴れ出してるわけですよ今年からね。これってすごく大きな転換期で、久しぶりのことだと思ったらいいと思いますよ、日本にとってもね。でさっきも言ったように、岸田内閣はどうも経済金融は あんまり詳しくないんじゃないのあれ。でも結局財政は大放出だよね。まあ一番なんか分かりやすい政策だよね。選挙で負けないためにも分かりやすい政策で、じゃあその今年のね、来年の2022年の夏の参院選で岸田内閣は勝ったら、今度はだからヒットラインみたいになんかやるかっていうと、そんなこともないと思うんだね。守り固めて財政大放出で国民に怒られないように一生懸命政治やってて、それで選挙に勝ったら、いや選挙に勝ったともそのやり方しかやらないんじゃないですか。表現なんてことないと思いますけどね。やっぱり一つの成功のやり方で勝ったら、一つの方法で勝ったらそれをずっと続けるんじゃないですか。だから何もしないで国民に金配ってそれで選挙に勝ったんなら、引き続き何もしないで国民に金ばらまき続けると思いますけどね。そんななんか器用な ね、選挙に勝ったらどうしようかとか、器用な人たちじゃないと思いますけどね、あれ見ててもね。でも要するに財政は大放出で過去最大の予算組みますから、金融を締めるわけでしょう。これってアクセルとブレーキ同時に踏むって意味ですよ。久しぶりですね。今から20年ぐらい前がそうだよね。あれ、早見さんっていう総裁の頃じゃない？あれもうちょっと前かだからな。あれがだからアクセルとブレーキ同時に踏んだ時期ですよ。あれもなかなかすごかったですよね。財政を出すんだけど金融は引き締めていくと。だから、財政で出した金を金融がみんな吸い取っちゃうわけだな。あの頃は偉い不景気だったじゃないですか、あれ。小泉の頃もそうだよね。そう、小泉の頃でしたかね。小泉内閣の頃でしたか。アクセルブレーキ同時に踏んだらね。いや、まあ、とにかくアメリカもさ、なんか偉い日本のことを当時心配してましたよね、あれね。どうなんだろうなんか思ってですね。なんか久しぶりそうなりましたわね。で、財政大放出は結局ね、市場をね、がね、不安定になっていくことがあるんですよ。その、金利が動かない状況だったらね、財政大放出したってね、それはいいんですけども、金利が動きやすい状況で財政大放出するとですね、金利上がっちゃうことがあるんですね。とね、これは為替円高に行ってね、もっと不景気になってさ、全部ぐるぐるぐるとスパイラル的にデフレに向かってきますからね。で、そこで金融は締めてるわけでしょ。もっと大変よ。ね。で、やっぱアクセルブレーキね、同時に踏めっていうのはね、結果的に猛烈なブレーキになる可能性があるんですよ。ね、猛烈なブレーキに。これはね、結構私大変だと思うんですよ。だって日本ってもう平成に入ってからずっと金利下げてきてるでしょ。だから金利が上がる経験ってしばらくみんなしてないよね。だからそこでなんかあんまりね、気にしないでどんどんどんどん財政出しちゃうと、アクセルとブレーキ同時に踏んだと思ってたら気がついたら急ブレーキ踏んでたという可能性はあんのよ。金利跳ね上がっちゃって、金利いよいよ跳ね上がっちゃったら、私それはそれでいいと思うんだな。あれ同じよ、ドッジと同じですよ。ドッジプランと同じで、昭和25年の24年、実際に4年にドッジプランで5年の予算がそうなったんだけど、超均衡予算だと。財政をリセットすると、一回やったがいいね。財政リセットして、で、別勘定で国民に金配ったらいいですよ。臨時の別勘定を作って、そこで国民に金配るのよ。で、今日の生活はネタ捨てにするわけだよ。で、とにかくデフレにして、物価だけは上げないようにして、で、別勘定で金配って、で、一回財政リセットしちゃうと、いうことが一番いいんじゃない？今のやっぱりアメリカもね、ここでドル、今のドルをほかして、ね、紙くずにしちゃって、財政は多分リセットする。財政って言いますかね、赤字リセットするんだと思うんですけども、日本もだから、アメリカの場合はだから財政赤字のリセットと、それから、経常収支のリセットと両方いるから、やっぱ今の連邦政府はバイデンに任せて切り離しちゃって、今のドルもバイデンに任せて切り離しちゃうと勝手にせいと。ワシントン DC だけで勝手にやってろというのが一番いい方法ですよね、あれね。で、それ両方で一応あれリセットするんでしょう。日本の場合は財政が大赤字なんだから財政リセットしなきゃいけなくて、とその分はやっぱりもう海外は当てにならないから国内で金回せなきゃいけないんで、企業は金持ってますよね。個人金持ってるから、その政府を使わずに金回さなきゃいけないわけですな。政府の赤字は、それはやっぱり埋めなきゃいけないね。それはどうでしょうかね。やっぱり、今後はだから、隠し財産全部出して、で、埋めると同時に、今後は、やっぱりこの、政府は収支トントンで、だからその分は、言ってみれば国民負担はどうするかと、そのままだと国民にものすごく負担かかっちゃうから、そもそもその金のかからない社会保障に全部変えなきゃいけないね。かえって病院なんか行かない方が人健康かもしれませんよ。本当に社会保障制度だって近代型のものから現代型のものに全部変えなきゃいけないね。 それこそ、それ自体が日本全体の大イノベーションで、まさに令和維新じゃないですか。政府の金を使わずに国民が生活できるように、国民生活全般を入れ替えちゃうことが、まさしく令和維新じゃないですか。これ同時にやるべきことだと思いますよ。うん。ねえ、まあ、だから、よく分かってないでやってるように見えますけども、まあいいですわ、別にね。結果が動いてきた時に結果を変えていけばいいわけでさ。うん、来年はなんか、来年はいろんなことありそうな気がしますがね。それでやはり、今景気がいいという企業と人は、まだ一握りだと思いますね。多くの人は今、所得の減少と物価高にあえいでると思いますよ。で、もちろんだんだんだんだん広がっていくということもあり得るんでしょうけども、今の様子だとね、まあ諦め型の廃業だとか倒産ってしばらく高水準が続くと思うんですよ。で、来年はだからもっと政治も混乱するし、世界中政治も混乱するから、あわやというとこまで含めれば相当な会社がやはり危機にさらされるんじゃないかと思うんですね。そうなるとやはり景気がいい人と企業は依然として一握りで、多くの人は所得減と物価高にあえぐという、下手をしたらソビエト崩壊の時みたいになりかねないと。国によってはソビエト崩壊の時と同じようにハイパーインフレが来ちゃって、みんな道路に座り込んでね、年寄りは道路に座り込んで指から指輪を外して売らなきゃならない。で、人々は田舎の別荘で芋を作って育て、芋を作って食べなきゃいけない。そういうことが数年間続くということだってありえますからね。国によってはですよ。日本だって戦後はですね、要するにその昭和20年はですね、あれすごい不作だったんですよ。昭和20年はとんでもない不作で、あの時はさすがにですね、アメリカ軍から食料をもらうわけだ。ねえ、日本人食料渡さないか、あんた占領統治は成功しないぞということを吉田が暗にあれに教えるわけだ、マッカーサーに。で、マッカーサーも対日強硬論はあったんだけど、これ崩壊したらえらいことになるってだけで、食料を持ってきてあれでねえ食いつなぐわけですよ。でもその後は結構豊作なんだよね、日本は。しかし問題は輸送が途絶してたんですよ。サプライチェーンが欠けてるって今大騒ぎしてるでしょ。サプライチェーンが寸断されちゃって物が揃わないで、ね、部品が揃わない、材料揃わないで物作れないとかいう話あるじゃないですか。当時あれこそまさに本当の日本経済困らせた、日本経済困らせ人々の生活を困らせた本当の原因で、田舎で食料はできるんですけども、東京に運ぶ方法がなかったんですよ。輸送が極端に限られていて、だから都会の人たちは田舎にですね、食料の買い出しに行ったんですよ。買い出し列車って今でもまあよく写真残ってるんじゃないですか。あれはね、田舎に行くと食料あったんですよ、豊作だったから、都会になかっただけで。で、田舎行って、当時ハイパーインフレだからお札持ってっても売ってくんないわけだ。そうするとブツブツ交換だよね。だから都会の人も相当ひどい目にあったんですよ。逆にだからまあ田舎に住んでる人は20年は不作だったけど、あとは食べるものちゃんとあったんじゃないですか。供給の途絶というのは恐ろしいんですよ。供給途絶というのはですね、本当に飢え死にする大きな原因になるんですよ。だからやっぱりインフラの整ってない国とか地域では、まあ日本国内はそういうことないと思いますけどね、海外行ったらそういうことはね、ごくごく当たり前に起こり得るんですよ。大変ですからね。政治はだからコロナでもすっかり傾いちゃった国が多いでしょ。コロナでその信任を失って傾いちゃった国が多いし、そもそももう金がなくなっちゃったとこ多いですよね、コロナで。どうもならんじゃない。そしたらこんなとこは大変なんですよ、国の運営がね。飢え死にが出ちゃいますよ、下手すると。さあどうやってそれを克服するかですね。世界全体で言ったらみんな知恵はあんのかな。私ないと思うよ。結局ですね、今世界は全面的なバブル崩壊の時を迎えたんですよ。日本の平成バブル崩壊が大きな参考になってくるわけ。ということはリーダーは全部入れ替えなきゃ絶対無理だってことなんですよ。右肩上がりを進行してる人とかね、しょうもない管理で乗り切ろうという人には全く無理だってことなんですよ、これ。バブル崩壊の後を乗り切るってことは。それはね、 その対象のバブル崩壊は全く同じですよ。あの時はだからね、日本は統制経済に行った、ドイツも統制経済に行ったと。でアメリカだけは民主主義で、まあとりあえず乗り切りますよね。でもその民主主義をやっぱり残したというところがなかなかすごいところでね、それがあったからやっぱアメリカは当時戦争に勝ったと思うんだよね、あれ。でもいい、結局平成の時代は日本は民主主義はなかったでしょ、活字ばかりでさ、みんな失速しちゃったじゃない。あと未だにさ、景気の良い人と人はまだ一握りですよね。えやっぱりその意欲が湧いてこなくなるわけだ。私今世界を見てるとですね、その非常にやっぱりね大変だと思うのは、自信を失ってる人が多いってことなんだよね。まずそもそも中国なんか典型的な例だけども、1970年代から国交回復の話がね、話が生まれてさ、あれがキッシンジャーと毛沢東が最初に会談するのが1970年じゃないですか。で70年代に結局最後国交回復まで行きますけども、本格的に資本主義経済が離陸するのが80年代半ばかだよね。そうすると約35年ぐらいだね。そうするとまあ一世代かせいぜい二世代ですよ、中国の改革開放って言ったってね。一世代か二世代で、あのほら砂ぼこり巻き上げた、土ぼこり巻き上げた世界がね、今のなんかまあいわゆる近代的な街に変わっていくわけですよ。たった一世代か二世代だ。でも今その近代的な街とがあると同時に天文学的負債が残ったわけですよ。それは国の負債だけじゃなくて個人の負債として残ってるわけよ。だからもうしばらく前から、今の中国ではさ、共産党の中国ではさ、もう家と子供を持つことは罪なことだって言われてるじゃないですか。それぐらい悲惨ですよ今中国では。家を持つこと、子供を持つことはもうとにかく不幸を招くことだから、やめようかなんて話が普通にされてんじゃないですか。たった一世代二世代でこうなっちゃったわけよ。だから組む相手間違えたね、アメリカなんかと組んでるからですよ。アメリカなんかと組むからこういうことになるわけだな。まあしかししょうがないわさ。だからそういうの見ると結局世界の人たちはですね、中国でそのざまですから、他の国もっとなんか短期間にやりましたよね。もっと短期間にものすごくその稼ぎましたよな。で結局最後は負債が残ったわけよ。そんなもんですね、政治家ってなんだってね、この間の金融経営者って政治家だってよ、右肩上がりしか知らん人がほとんどですよ。まあ人や国によっては97年、98年のアジア危機、ロシア危機、それからリーマンショックでやらいことになったやつもいるけども、結局そこも金融緩和を続けたでしょ、アメリカ、日本、ヨーロッパが。先進3カ国が金融緩和を続けたから結局金は回ってきたんですよ。だからいずれ回復してったんですよね。右肩上がりの中の大きなトラブルだったんですよ。全面的なバブル崩壊っていうのは最後は金融引き締めになってきて二度と元に戻らない崩壊、言ってみれば骨格が折れてしまうような、だからまあ経済の構造が破壊されてしまって、もう経済に金が流れない、投資ができないいう状態になってしまうのが本当の全面的なバブル崩壊ですよね。それって日本以外までやってないんじゃないです、日本以外やってなくて、だからそういう意味で言うと、そのまあこれ乗り切れるリーダーは今世界に表舞台に立っていないと思うんですね。だからまあ、エコノミストでも、FT でも見てて、前から思うんだけど、みんなやっぱ何かっていうと、日本化だっていうのね、ジャパナイゼーションって言うよね。お、あれも日本化してきたな、お、ヨーロッパもやっぱ日本化だなとか言ってさ、やっぱなんかさ、一番嫌だと思ってんのが、日本みたいになることだと思うんですよね。よく昔から中国人がさ、いやー、中国共産党も中国の最大のさ、悪夢は北朝鮮になることに、 北朝鮮みたいになることなることだよねって言うじゃないですか。あれと同じよ。中国もね、偉そうなこと言うけどもさ、一番みんな恐れてるのは北朝鮮みたいになることだったわけよね。それはなっちゃったわけだよ。本当に習近平になってコロナになって本当に北朝鮮みたいになっちゃったわけよ。まあ、いよいよさ、予言が実現しちゃったわけだ。で、バブル崩壊もそうよね。やっぱりみんな本当に世界を恐れてるのは日本みたいになることでしょ。韓国だってさ、不動産値段がさ、今に、年間2割以上上がっちゃってるんでしょ。で、不動産取引が止まっちゃったわけだよ。高山買う人いないわな。不動産価格がさ、マッターホーンに上がるみたいなカーブで上がっちゃって、しかもそこで取引止まったってことはこれ、バブル崩壊っていう意味だよね、それね。取引止まったら何かの弾みに売り物出てきたら、そのまま買い手がないまま値段がどんどん暴落してて全部終わっちゃうって意味だよね。積み木崩しと同じ世界になっちゃったってことだよね。韓国だってそうなっちゃったわけだよ。アメリカはさすがにさ、みんなよくわかってるから、とにかく不動産価格の暴落だけ止めようと思ってやってきたんだけど、金融引き締めになったらもう終わりよ、それ。金融締めたら終わりですよ、それ。もう、だからさ、それはもう、これ、潮時はもう、これ以上無理ですよ、それ。ねえ。だから、だってその、アメリカその、輸入品が多いから、住宅投資火つけたらさ、もう輸入超過になっちゃって、それがまあ赤字要因、赤字拡大されちゃって、大変なことになってるんじゃないですか。家建てたら家具も買うし、とにかく輸入が増えんのよ、アメリカ。全然アメリカ経済、そんな、供給は復活してないじゃないですか。だからもう家どんどん建てると、インフレが、輸入インフレ止まらなくなっちゃうわけだよ。中国依存も終わらなくなっちゃうわけよ。全然アメリカファーストにならないのよ。最大の矛盾がアメリカの住宅じゃないですか、それ、でアメリカの住宅こそですね、日本では昭和5年のね、アメリカでは昭和1930年代のあの金融恐慌から脱出する一番の鍵がアメリカの住宅を整えたってことじゃないですか。物質と金融の、建物と金融の両方でね、建物と金融の両方でアメリカの住宅産業といいますか、住宅基盤を立て直したってところがアメリカの大恐慌脱出の一番の要だったじゃないですか。それがもう今限界だってことでしょ、これ。誰ができます、それ。トランプにできますかね、その後しますっていうか、その次作ることをね。大変なことですよ、それは。同じようなことを韓国も真似したし、ヨーロッパ全部真似してるし、トルコも真似してるし、南米も真似して、東南アジアも真似して、みんな真似してるんじゃないですか。どうしてこうやってうまくいかないシステムを世界中真似するんですかね。私はだから90年代以降見てるとね、世界は実に浅はかな理性で運営されてると思うんですよ。実に浅はかな理性で世界運営されてると思いますよ。偉そうなこと言ってるけどさ、所詮は目の前の金儲けだけよ。先のことなんか一つも考えないで、目の前の金儲けでやっていたと、私それに尽きると思うな。特に金融経済はね。堂本はさすがに出口考えてましたよ。堂本は出口考えたから上手に売り抜けたわ。だから結局トランプたちに行き着くわけだよ。もう全部これ売り切ってやめちまうってことでしょ。トランプドルにして全部やめちまうってことで、それ大正解ですよ、それ。ねえ。いいことですよ。それが本当出口だよ。でも、他の国はさ、バクシバに出入りしてる連中はさ、客の方はさ、そんなこと誰もわかんないと思いますよ。バクシバの客の方は、そりゃ、この出口なんか、何にもみんな理解してないんじゃないの？ヨーロッパも日本も、アメリカも。ヨーロッパも日本も中国も中東も東南アジアも南アジアも南米だってオセアニアだって、この世界的な全面的なバブル崩壊の出口なんか全くイメージできてないんじゃないです？実に浅はかな理性で知性で運営されてると思いますよ。今日に始まったこと、昨日今日始まったことじゃないと思いますよ。少なくともソ連崩壊から30年前でしょ、ソ連崩壊以降ずっとそうだと思います。この間ゴルバチョフがね、昔のソビエトの最後の大統領だな、ゴルバチョフが ソ連崩壊後アメリカ傲慢になったって言ってましたけども、アメリカだけじゃないですよ、世界中傲慢になりましたよね。ただ金が全部回ってくるみたいな感じになっちゃって、傲慢になっちゃって、その挙句が限りなくさ、浅はかな理性に基づく、知性に基づく世の中の運営で最後は大破綻です。それが今じゃないですか。今始まったわけでしょ、それが。コロナがそれに大きな拍車かけたわけでしょ、これ。いや、どうすんのかな。やっぱり本当に黙示録の時って言いますか、ダニエル書の時って言いますか、出口直の建て替えの話とか。いや、他になんか形容のしようがないと思うんですけどもね。では私はやはり次の時代の出口は大宇宙の物理学だと思いますよ。結局だから20世紀は原爆の話になって、大恐慌の後ね、原爆が生まれて、まあ、あれは大変な悲劇でありましたけども、要するに量子物理学ですよね、そこに新しい転機があったんですよ。その電子の世界でしょ、要するにエレクトロニクスの時代になったわけでしょ、電子の世界でね、電子の世界が20世紀後半の大繁栄を支えてったわけじゃないですか。ねえ。では、量子物理学ですよね。あと、例えば企業で言ったらベンチャー企業ですよね。ベンチャー企業っていうのは、要するに重力を使った企業の運営じゃなくて、人の内部に溜まってるエネルギーを外に発散させてエネルギーを生むという。まあ、そういう意味では、分子としての企業ではなくて、分子の中にある一つの素粒子、それ個人ですよ、組織を構成するものすごく小さな個人の持つエネルギーに注目して企業を運営しようっていうのがベンチャー企業ですよね。で、その素粒子のごとき人間の意思や行動に焦点を当てたリーダーシップが横型リーダーシップじゃないですか。この時代になったわけですよ。ねえ、だから量子物理学の時代ですよ。で、今度は、まさに UFO の秘密の世界よ。大宇宙の物理学ですよ。まさに神秘の世界って言われた世界だよね。要するに、想念が形になるという世界だよ。想念が形になる、そのものの世界が生まれてくるわけで、微生物もそうだしさ、だから治療しないでもね、なんか病気にならない、病気に治っちゃうようなさ、なんかそんな世界もそうだしさ、あとなんか、ナノテクなんかも、なんか不思議なことが起きるでしょ？と小さい粒子って、なんかね、重力の影響が少ないから、なんか不思議なこと起きるんじゃないですか。結局重力の働きに弱い場所ですよ。宇宙空間もそうだけども、なんか不思議なことがいろいろ起きるわけですよね。この世界ですよ。だからもう量子物理学のような確率を使った話ではなくて、確率論だと神出てきませんからね、確率は出てこないのよ。だからまあ神のシナリオというか、まあもっと言えば情報、もっと分かりやすくて情報ですよね。あらゆる情報にが宇宙空間にあらゆる情報が満ち満ちてるってことでしょう。宇宙空間に満ち満ちてる情報をいかにですね、自分のものとして行動していくかって世界ですよね、これね。だから、確率化された近代とは全然違う世界ですよね。だから確率の世界でもないね。大きければいいという時代でもないし、あるいはなんか、個人の、まあ、思いと行動だけに任せるってわけでもいかないな。ある種その、量子物理学は、市場原理でもあるんですね。そのいわゆる市場原理と言われるものはですね、あれはその個人が持つ、その自分さえ儲かればいいという、まあ、悪い感覚を、悪い意志ね、その暗く冷たい意志をお金に変える手段が市場原理なんですよ。市場原理の世界っていうのはみんな匿名でしょ？で、自分だけ儲かればいいと思って売ったり買ったりしますね。どんなに聖人だって、どんな素晴らしい人だって、市場に手突っ込んで金儲けするときは、それは勝ったか負けたかだけの話でしょう。何も偉そうな話じゃないわね、それ。だから市場原理ってものはまさにですね、危険なエネルギーを使うんですよ。人間にとって一番醜いエネルギー。人間にとってもうそれは絶対生死、まともに見たくないエネルギー。 そのままそれをむき出しにした社会が一瞬でぶっ壊れるエネルギー。今だけ金だけ自分だけ以上にもっとすごい。自分さえ生き残ればいい。人を殺してでも自分さえ生き残ればいいぐらいの精神が市場原理の根本にある精神なんですよ。そこの精神から生まれてくる動物的な行動、情熱、意欲、これが市場原理を動かすエンジンです。だからそれって危険なウランを分解させてね、崩壊させてエネルギー取り出す原発と同じだし、それを一気に爆発させた原爆になっちゃうから、それが市場の崩壊ですよ。バブルの崩壊なんかまさにそれですよ。だから量子物理学は市場原理のエンジンと言ってもいいですよ。市場原理を動かすエンジンは量子物理学だと言って私全然間違ってないと思いますよ。でもその限界は見えてきたわけですよ。要するに原爆みたいになっちゃったわけ。原子炉のつもりがさ、原爆になっちゃってさ、バブルの崩壊が止まんなくなっちゃったわけでしょ、今さ。大崩壊になっちゃったわけでしょ、これ。だもうダメですよ、それ。そんな市場原理みたいに、人間が持ってる悪い精神を生かして平和利用すると。そうそう、だから悪い精神の平和利用が、市場原理ですな。その、人間にとって極めて危険で、地球にとって極めて危険な放射能を、放射線を平和利用したものが原発でしょ。原子力発電でしょ。ね、悪の平和利用が原子力発電でしょ。だから同じように、悪い心の平和利用が市場原理なんですよ。これでそのまま武器を持ったりすれば殺し合いだし、そのまま奪ったらこれ強盗になりますから、それやっちゃいけないと。市場原理はこういうルールの中でやってくださいと。スポーツみたいな世界だね。だからその悪いエネルギーの平和利用で市場原理成り立ってんだよ。でももうそれ終わりでしょ。市場、それをだから極端まで推し進めたのが、最後に推し進めたのが新自由主義ですよ。新自由主義がその、今言った、そのね、汚いエネルギーの、悪いエネルギーの平和利用だと称して、市場原理を極限までやっちゃって、それ平和利用だから原爆にしちゃって、吹き飛ばしちゃって、バブル崩壊して世界中崩壊しちゃったと。確たる様でありますよ。だからもう、これに出口はない。出口はその先、大宇宙の物理学で、だからこれは、見えない世界と見える世界が一体になったもの。自分の人生にして自分の人生にあらずと。自分の人生は常に天と一体だと。天と一体の人生以外はまともに進みませんよと。困難多くして、それこそ道を外れた車みたいなもんで、オフロードの車だったらスピードは出ないしさ、下手すりゃね、ひっくり返るしさ、ね、砂に足はまるしさ、ろくなことないでしょ。やっぱり、たとえオフロードの車だってさ、整地された道の方が綺麗にどんどん進むでしょ。人生も同じなんですよ。やろうとめば何度もできるんだけど、沼があったりさ、砂にはまったりしたら進めはしないわけよ。まともにね。下手すりゃひっくり返るし、下手すりゃ本当に火事になったりするわけよ、車がさ。で、綺麗な道があるわけ。これ綺麗道行ったら、よっぽど先まで行って快適でさ、車の本来の能力をさ、十分に果たせるし、用は足せるわけですよ。その道が情報なんですよ。その道の情報の上を通ることが人生の幸せだってことを理解するかどうかが、この大宇宙の物理学を自分のものにできるかできないかの大きな分かれ道なんですよ。自分より外側の存在、自分より外側の情報、光、熱っていうものを認めるかどうかで、ここに境目があるわけ。認めない限りは、道があったって道が見えませんから、それはもうね、近代国家が崩壊した後の混沌の中で、混乱の中で、あっちにぶつかれ、こっちにぶつかれ、こっちに足取られ、あっちに車輪がはまりっていうのは、それは右往左往ですよ。見えないものはしょうがないよね。見えない先行きますよ。だからこれがいわゆる縦分けなんですよ。ここが縦分けで、ここでこのままね、その近代国家崩壊の、金融崩壊の、バブル崩壊の混沌の中で、その、まあ、海沖つかないか沈むか、する人と、する組織と、ずっと前へさ、どんどん進んでいく人や組織とはっきり分かれる、まさに縦分けのポイントですよ。で、どうしようか分かんない人たちには、教育がどの程度価値があるかって話だね。あとは、だから、取り残されちゃった人たちをいかに教育して、 でそこを次の時代に連れていくかですよ。でも今量子物理学だって十分になんか教育を積んでるようには見えませんわね。大宇宙の物理学は果たしてどこまでいくかは今のところよくわかりませんわ。かえって大宇宙の物理学の方がみんなよくわかるかもしれないな。変な確率使ったような話よりはさ。しかしまあこれからのことですよ。やはり世界の国家体制と基本的な価値観は私変わっていくと思いますね。だから前から言うように国民国家はもはや崩壊だね。国民国家ってのは近代に作った空想上の代物ですからね。だって日本だって純日本人とか言うけどさ、純日本人って言うと大抵はさ、大体それ徳川豊臣秀吉の検地以降の人たちでしょ。ほとんど土地の所有者ってそのあれ戦国時代に入れ替わりますよね。荘園制が最終的に崩壊して、その戦国時代との前と後では土地の所有者って大体違うじゃないですか。だからどんな地主だって大体戻ったって豊臣秀吉の検地ぐらいでしょ。その太古の昔からあったのはお宮さんとかさ、お寺さんとかそういうとか以外はあまりないじゃないですか。でもっとたどりゃ機械人がたくさん来たでしょ。機械人がたくさん古代来てますよね。まあ縄文から古墳時代にかけてさ、それから飛鳥時代もそうでしょ。たくさん機械人がいるじゃないですか。でもっとその前を言ったら縄文人だってさ、北から来た人、南から来た人いますわね。それこそ一番初めのだから日本人っつったらマンモスを追いかけて北から入ってきた人たちだよ。ええ、マンモスを追いかけて北から入ってきた狩猟民が日本の一番最初の人じゃない。だから日本列島がまだ平地だった時代だな。今見て山じゃない頃よ。日本列島山になるのは後からですが、最初は平地ですから、ユーラシア大陸から離れて、ユーラシア大陸の端っこがちぎれちゃってさ、でずっとその南へせり出してきたわけでしょ。その頃の日本列島ってのは平地ですよ。平原でしょ、大陸の続きで。でマンモスみたいなああいう大型の動物がいたわけでしょ。でこれを追っかけて人が日本列島に入ってきた、これがいわゆる本当の原住民じゃないですか。だから純日本人だって、それが本当の純日本人だから今の日本人とはだいぶ違いますよね。だから日本だってさ違うのよ。その今言ってる純日本人だって最近の純日本人ですよ。昔は違うわけだから、日本だって昔から単一民族だとか言ってさ、のんきにやってる国じゃないんですって。実に対応に激しく動いてる国なんですよ。動くときは激しく動くんですって。ひっくり返らんばかりにさ、その都度さ、なんとか収めながら今日まで来てるわけですよ。それ考えますとね、私は各国それぞれね、建国の歴史とその地域の昔からの歴史に戻るような気がするな。悲惨なとこは悲惨だと思いますよ。殺し合いで生まれた国はまた戻っちゃう可能性も大いにあると思いますよ。だからこそですね、基本的な価値観が大事なんですよ。すなわちもうね、原始時代に戻るわけいかないから、やっぱりですね、全部を統一する新しい価値観に乗り換えていかなかったら世界は変われないと思いますよ。維持できないと思う。私は世界に対してそんなバカじゃないから変わっていくと思うんですね。ロハスってまあ世界中広がってるし、神とか仏とか名前が違ってもですね、やっぱなんか大宇宙の大きな存在っていうものを気がついてる人多いですよ。さっきも言ったようにネットの社会はね、インテリが結構ね活躍するんですよ。ね、ネットがない時代はですね、なんかちょっとねわけのわかんない世界が広がっていくんですけどもね、ネットの時代はインテリが活躍しますからね、そのもっとね明るく温かい価値観だって広がりやすくなるんですよ。そうすると結果的になんかね、ボトムアップでもっとなんかですね、世の中良くすることは十分可能なんですよ。特別な救世主を誰か一人待っててね、あの政治家に期待しようかみたいなこと言わなくたってですね、結構ボトムアップでさ、世の中良くすることできるわけですよ。特にこのコロナでね、宗教団体の偽善なんてどの国のみんなうんざりするの見たわけですよ。見てください、フランスだとかスペインだとか、あれがカトリックよ。何ですかね、あれは。コロナで大騒ぎになっちゃってワクチン打たなきゃ許さないとか言っちゃってさ、あれで何がまあキリストさんの国だって話になってくるわな。キリストさんは一体どこにいるんですかと、へへ、いう話になってきますわ。 あれ、子供にワクチン打てってわけでしょ。マリアさんが、子供抱いてますな、あんたワクチン打ったんかと。マリアさん、あんたの子供にワクチン打ったのかと聞かねえかもな。まったくさ、どうするつもりですかね、あんなことやっちゃっててさ。ああいうのが似たり寄ったり世界中あるわけだよ。宗教的権威も減ったくてもなくなっちゃうでしょ、あれ。私は変わると思いますよ。要するにさ、下手したらこのまま殺し合いになっちゃって全部元の木阿弥よ。戦いどころの話じゃないですよ。今世界中はある意味で言うと情報はね、行き来してるし、交通もやろうと思えばいつでも行き来できるでしょ。 Google Earth 見りゃさ、地球のね、あの写真は全部見えるしさ。それはやっぱり昔とだいぶ違いますよ。やっぱり共生していくっていう価値観はね、出てくるし、やっぱり地球はね、今みたいに区切られてないのよ。本当のこと、ね、国境で区切られてるわけじゃなくて、やっぱり動くときは動くんですよ。まあ動きすぎちゃって今さ大混乱になっちゃってるから、しばらくはね動かないと思いますけどもね。昔から全く動かないわけでもないんですよ。とりあえず今こうみんなそれぞれ住んでる国があるわけでしょ。ここで成功できるようにどうするかじゃないですか。とりあえず今住んでる国があって、しばらく動かさないようにしようってことでしょ。今ねアメリカファーストなんて言葉はあるくらいでさ、でしばらくじゃあここで定住することにして、じゃあどうやって定住して生活安定させるかって、今度そこの話になってきますよね。大宇宙の物理学を利用するしかないわけよ。もうだって金もないしさ、技術もないし、そんなとこばっかでしょう世の中ね。大宇宙の物理学を使わなきゃさ、どうやって成功しますか。大体さ、近代化でも文明でもね、遅れた国ほど新しいもの入ってきますよね。日本なんか電話なんてずっと昔からありますから、有線電話が中心でさ、どえらい金かけてさ電話線を引いて運営してましたけども、なに、なんか電話のそういう国は最初から携帯電話よ。基地局建てて、あと呼吸をさ、通信機ね、電話機配りゃそれで終わりですよ。簡単なもんじゃないですか。やっぱなんか、インフラが整ってないところで新しいもの入ってきますよね。私そうじゃないかと思うんだよ。近代の遺産のなんか全部継承して作ろうと思ったらさ、医学だって何だったって、このバブル崩壊後の時代で間に合いしませんって。産業だって食い物だって、大宇宙の物理学を全面的に使わなかったら世界は救えないと思いますよ。このバブル崩壊後の時代に今までの近代科学だとか量子物理学を駆使するようなリーダーではこれできないと思いますよ。この大混乱超えられないと思う。コロナでひっくり返りね、バブル崩壊でひっくり返り、無理だと思う。大宇宙の物理学を利用する以外に方法ないと思う。そこ突破口ですよ。そこ突破口で何かできるところから急速に広めていく以外に方法がないと思いますよ。私は世界はそんなバカじゃないから価値観も変わっていくと思いますけど。さあ、そうなるとですね、この次ですね、これからしばらくですが、特に2022年ね、私は攻めるも守るも情がなければ何も始まらないと思いますね。一つ言えることはとにかく理屈では何も動かないってことですね。最近よくだから組織風土の問題だとか企業文化の問題だとか言われるでしょう。企業文化だとか風土とかいう話になったら理屈では動かないってことですよ。ね、なんかいろんな方法論考えただけでは物事動かない。それが理屈では何も動かないってことですよ。やっぱり情がないと始まりませんね。攻めるも守るも情がないと。要するに一緒に問題を解決していくと。問題を走りながら解決していくと。いうことはすごく重要だね。一緒に走る仲間がいるわけですわ。チームってのは守るも攻めるも両方チームですからね。攻めるときだけチームで、守りに入ったらバラバラってそれはチームになりませんからな。なんか今の自民党とか見てるとさ、調子のいい時はさ、みんな集まってさ、一緒にやりましょうとか言ってさ、劣勢に立たされて守りに入ったらみんなバラバラとか言って、あれじゃチームになってないわな。調子のいい時だけ一緒になって、調子悪くなったらみんなバラバラ、みんな知らん顔とかさ、よくあれでさ、なんとか党だなんて言えたもんだと思いますけどね。あれじゃ全然ダメよ。やっぱり情がないのよ。情の絆ってものがなくて、損得と理屈しかないんでしょ、あれ。全然ダメだわね。で、やっぱ問題を走りながら解決していくってことですね。問題を解決することが、やっぱりなんて言いますかね、未来づくりだっていう感じじゃないの。だからやっぱり、止まってちゃダメですね。 とにかく止まってるってことが一番の問題なんでしょうね。止まってるとやっぱり何も始まらないんでしょうね。まあ当然、言葉の通り当然なんだけど、待ってるっていうことかな。待ってても何も来ないって言うべきなのかな。止まって待ってても多分何も来ないんですよね。誰かなんか成功するのを見て自分もやろうと思ってても、成功するのが分かった瞬間に自分が何もできないことは分かっちゃったってことは分かるわけね。例えば今、一人の人たちは元気がいいでしょう。一人の人の人たち今元気いいよね。やっぱり、あれを見て、じゃあ自分も元気になろうと思って、今急に真似しようと思っても、多分、今何もできないってことはすぐ分かると思いますよね。今元気の人たちってやっぱ、それなりに価値観と行動が今まで違ってたわけですよ。だから今元気いいんでしょ。だからあれ今すぐ真似しようと思っても、今すぐ真似できませんよね。これが本当の今起きてることじゃないですか。だから、待っててもダメなんだね。待ってても何も始まらないんですよ。だから自分なりに問題を解決して、自分なりに行動して、自分なりに結果を出していかなきゃダメなんですよ。人と比較してどうかではなくて、まず自分自身が納得して、自分自身が行動して、自分自身が結果を出さない限り、どうにも始まらないっていうことですよ。そう、これはアフターコロナの大きな特徴だと思うね。うまく人たちの見て、ああ、これがうまくいくんだなと思って、今すぐ真似できるようなもんじゃないってことね。真似しようと思った瞬間に真似ができないってことが分かったっていうものがむしろ逆に多いっていうことですよね。それぐらい今回は大きな変化だってことですね。で、やはりこうなってきますと、横のつながりが未来を作る全ての基礎ですね。すなわち、新しい円の作り直しだと思ってくださいよ。国民国家っていうものが、やっぱり新しいものでありましたから、国民国家の形成が新しい円を生んだわけですね。で、国民国家の崩壊がまた新しい円を生むっていうことですよ。だからやっぱこう、チームの作り直しというときですね。大きな会社が行き詰まったら小さい会社でやっていけばいいわけですよ。大きい会社で何万人で顔も知らない人たちが一つの会社でやっていくこと無理があったらさ、顔がわかる範囲で新しい会社にすればいいわけよ。会社分ければいいわけでしょ。あるいはもうその会社が企業文化の問題で立ち行かなくなったらさ、また新しい人と、縁のある人と新しい会社始めればいいわけですよ。ソニーのね、前身の東京通信工業だってそうでしょ。ね、戦後、新しい会社を意欲のある人が集まって始めたわけでしょ。それこそまさに横のつながりが未来を作るという、それそのものですよね。縦と横というとですね、縦はあえて言えば、神とのつながり、仏とのつながり、神仏、大宇宙とのつながり、これが縦ですよね。縦は人じゃないんですよ。縦を人のつながりと思うと失敗しますよね。縦は天とのつながりというふうに考えないと。天とは、天は縦ですな、上にありますから。天は縦につながるんですが、人は横につながらなきゃダメだよね。すなわち、社長でも社員でも役割が違うだけで、同じ、やっぱり、なんて言いますかね、人なんだっていうふうに理解がないとね、特別な人だと思うとね、ろくなことないね。やっぱりそれはですね、身分制度みたいになってきたりしたらろくなことにならないんですよね。今まで成功した試しないんじゃないの、そういうこと言って。特に今の時代はそうでしょう。やっぱりね、天は縦だけど、人は横ですよね。それで行かないとですね、何事も始まらないと思うんですね。ですから、横のつながりを持って未来を作るということで、だからやっぱり共に未来を作る仲間がいないと。で、これはやっぱりその、前にも言ったことありますが、渦巻きだと思ったらいいと思いますね。中心があって、その中心の周りをみんなが回ってる渦巻きを形成するんだという理解が大事だと思いますね。渦巻きでありますから、真ん中は絶対ブレちゃダメだね。だからこれから何をやるにしろ、真ん中にいる人は絶対ブレちゃダメですよね。真ん中がブレると、あっという間に渦巻きは崩壊しますからね。で、来るもの拒まず、去るもの追わずも大事だね。渦巻きの外側と内側がありますから、外に近いところと内に近いところがありますから、やっぱり来るもの拒まず、去るもの追わず、自然と中心に近づいてくる人もいれば、自然と外側に離れていく人もある。それ自然の摂理だと思っていかないとね。 無理やりなんか予算を作り、無理やりその人事を決めて物事をやろうとすると、それが失敗のもとだというふうに理解したらいいと思いますね。まあそんなことでですね、どうもやっぱり来年もですね、激しい時代ながらも、先はもうはっきりと見えてきたんじゃないかと思うんですね。多少なんか混乱、まあ多少って言いますか、混乱っていうのは混乱はあるかもしれませんけども、やっぱりもうこの大きな光はですね、ずっとこれからも強くなっていくんじゃないかと思うんですね。そういう意味では大きな意味との楽観論はもう大事だなと思いますね。だからやっぱりよく攻めていくと、未来づくりに頑張るということはとても重要なことになってきたかなという感じがしております。なかなか慌ただしいかもしれませんけども、今月の皆さんぜひ頑張って活躍していただきたいと思います。というところで2022年1月のNSP 中国並びに日本再生戦略勉強会の録画を終わりにさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。ありがとうございました。